AI クリエイターの道へようこそ。
よろしくお願いします。
いつも聞いてくださってるあなた、日々テクノロジーの進化を追いかけていると、これでまた仕事が楽になるなんてワクワクする瞬間がたくさんありますよね。
ええ、本当にそうですね。次々と新しいツールが出てきますから。
ただですね、今回の深掘りのテーマは、そんな私たちにとっても少し背筋が凍るような内容かもしれません。
と言いますと？
テーマは AI による開発効率化の裏に潜む保守コスト増大という恐ろしい罠についてなんです。
ああ、なるほど。これは避けては通れない非常に重要な話題ですね。
そうなんですよ。今回私たちが集めたソースは、オープンソースコミュニティの現場から上がっている生々しい悲鳴や、 IT アナリストたちの鋭い指摘、そしてサイバーセキュリティの専門家による分析記事です。
現場のリアルな声と専門家のマクロな視点の両方が揃っているわけですね。
はい。そして今回の私たちのミッションは、AI を使えばコーディングが早く安くなるという誰もが信じている常識が、実はプロジェクト全体を崩壊させかねない巨大なリスクの蓄積を生んでいるという皮肉な現実を解き明かすことです。
スピードの裏に隠された代償ということですね。
その通りです。さて、これを解き明かしていきましょう。
お願いします。この問題はですね、単なる新しいツールの導入や使い勝手の話にとどまらないんですよ。
とどまらない、もっと根深いと。
ええ、私たちがこれまで築き上げてきたソフトウェアをどう設計し、どう保守していくのかという根本的なシステムに対する非常に深刻なストレステストだと言えます。
根本的なシステムへのストレステストですか。確かに地の破綻を見てもそれがわかります。有名なゲームエンジン GODO の現場から悲痛な SOS が上がっているんですよね。
はい、 GODO は非常に人気のあるオープンソースプロジェクトですからね。
リードメンテナーのレミー・ベルシェルデがSNS のブルースカイで現状を訴えたんです。彼のもとには AI スロップ、つまり低品質な AI 生成コードのプルリクエストが殺到しているというんです。
AI スロップですか。スロップというのは、要するに質の低い、とりあえず量産されたようなコンテンツのことですよね。
ええ、まさにそれです。オープンソースプロジェクトって、無償で貢献する少数の献身的なメンテナーたちに支えられているじゃないですか。
はい、彼らの時間は本当に貴重です。
なのに今システムが処理できる限界を完全に超えた量の最もらしいコードに埋もれてしまっている状態だそうです。
メンテナーの処理能力を AI の生成スピードが圧倒してしまったわけですね。
そうなんです。しかも彼らは送られてくる膨大なコードに対して、毎日何度も、これは本当に人間が書いたのか、ちゃんと中身のアーキテクチャを理解して送ってきているのか、いちいち疑わねばならないと。
それは想像する疲労でしょうね。テスト結果すら AI が捏造したものではないかと疑うレベルになると、もう何から手をつけていいか分かりませんよ。
完全に疲弊しきっているそうです。さらに厄介なのが、 AI を使った理由を貢献者に尋ねると、自分は英語が苦手だからプルリクエストの説明文を書くために AI を使っただけだと答える人もいるそうなんです。
ああ、なるほど。悪意がないケースもあるわけですね。言語の壁を越えるためのツールとして使っていると。
そうなんです。でも結果的にノイズを増やしてしまっている。
ここで非常に興味深いのは、この現象が突きつけている極端な非対称性です。
非対称性ですか。
ええ、AI の登場によってコードを生成する、つまり提出する側のコストはほぼゼロになりましたよね。
確かに、プロンプトを叩くだけですからね。
提出のスピードは実質10倍、あるいはそれ以上になっています。しかし、それを受け取って中身を精査し、レビューし、さらに何年も保守続ける人間のコストは一切変わっていないんです。
バランスが完全に崩壊しています。
提出側だけが圧倒的なスピードという恩恵を受け、レビューする側は恩恵がゼロどころか、ノイズの回から意味のあるコードを探し出すという爆発的な負担を強いられています。
それが現在のオープンソースコミュニティを破壊しつつある問題の核心なんですね。
ええ、この非対称性がシステム全体にものすごい負荷をかけているんです。
ソースの中でパーソナライズドウェブ企業ヒスワイの CTO であるバクサル・ブネ・ヴィンカレックの言葉がすごく印象的だったんです。
どのような言葉ですか。
AI 生成コードの最大のリスクは、それがゴミだということではなく、説得力があるということだと。
ああ、これは非常に鋭い指摘ですね。現場の人間からすると一番怖い言葉です。
やっぱりそうですよね。ただのゴミなら弾けるけど、説得力があるから厄介なんだと。
その通りです。明らかに文法が間違っていたり、コンパイルすら通らないようなただのゴミであれば、自動テストで簡単に弾くことができます。
人間の目で見なくても機械が弾いてくれますもんね。
しかし AI が生成したコードはコンパイルも通り、変数名もきれいで、 パッと見は非常にプロフェッショナルに見えるんです。
まるで優秀なプログラマーが書いたかのように。
はい。つまり表面的なレビューならスッと通過してしまうように最適化されているんですよ。
パッと見は完璧な新人エンジニアが書いたように見えるわけですね。でも中身は違うと。
ええ。その奥底には微妙なロジックのエラーや、特定の条件でしか発動しないセキュリティの欠陥が存在している可能性があります。
後から機能を追加しようとしたときに、全く身動きが取れなくなるような複雑さが埋め込まれていることもあるわけですね。
まさにそれです。メンテナーは単に便利なパッチを承認しているつもりでも、実際には何年にもわたってサポートしなければならない見えない負債を押し付けられているわけです。
見えない負債、怖い言葉ですね。さて、ここからが本当に面白いところなんです。AI がどういうふうに最もらしく間違えるのか。
はい、興味深いですね。
ソースの中にある AWS の幹部が遭遇したという笑えない事例がありましたよね。 AI に一連の登録ページを作らせた際の話です。
あのユーザー登録のフォームの件ですね。
そうです。ユーザー名やメールアドレスの入力欄で同じ文字列がすでに存在する場合は別の入力を求めるという重複チェックのルールを AI が実装したケースです。
そこまでは非常に理にかなっていますよね。メールアドレスが重複してはいけませんから。
そう、ここまでは賢いんです。でも AI はあろうことか年齢の入力欄にもその重複チェックルールを適用してしまったんですよね。
つまり年齢フィールドでも重複を弾くようにしてしまったと。
はい、この年齢のユーザーはすでに存在しますってリジェクトされたという。
なるほど。あるユーザーが30歳と入力して登録されていると、別の新規ユーザーが30歳と入力したときに、その年齢は起死使用されていますとエラーが出るわけですね。
人間からすれば完全にギャグのような話ですよね。なんで年齢で重複チェックするんだよって。
でも AI にとっては、入力フィールドの重複を防ぐというパターンを忠実に模倣した結果に過ぎません。
パターンの模倣は完璧でも、メールアドレスは固有でなければならないが、年齢は被っても問題ないという、人間にとっては当たり前の意味論的な違いや文脈を全く理解していない、決定的な証拠ですよね。
ええ、意味論の欠如です。そして、こういうミスって、単一のファイルならまだ人間も気づけるかもしれません。
確かに、フォーム一つの話ならレビューで見つけられそうです。でも、もっと大規模なプロジェクトになるとどうなるんでしょうか？
それについて、セキュリティ企業ロックサイバーの CEO ロック・ランブロスが、コンテクストロット、日本語で言うと文脈劣化という概念を提示しています。
文脈劣化ですか？
はい、これは非常に厄介な現象です。 AI に長い時間コードを書かせるセッションを続けていると起きるんです。
ほう、長いセッションで。
最初のファイルではセキュリティのルールや適切なバリデーションをきっちり守って書いていたのに、別のファイルに移った途端、そのルールをすっかり忘れてしまうんです。
つまり、一部分は完璧な優等生なのに、急に致命的な抜け穴を作るポンコツに変わると。
そういうことです。人間なら、一度決めたコーディング規約は、プロジェクト全体で一貫性を保とうと意識しますよね。
はい。チームで決めたルールは守りますし、忘れても前のコードを見直したりします。
でも、AI は、セッションが長くなると、その一貫性が段階的に失われていくわけです。
これが文脈劣化です。
それはレビューする側からしたら地獄ですね。最初はルールを守っているから安心しきっているのに、後半で急にルールを破っているなんて。
これを大きな視点と結びつけて考えると事態はさらに深刻になります。コンサルタントのケン・ガーネットは、この状況を検証崩壊と呼んでいます。
検証崩壊？どういうことでしょうか？
オープンソースの世界は長年、この貢献者は過去に良いコードを書いたから信頼できるとか、このテスト結果が通っているなら意図通りに動くはずだといった無意識のシグナルの上に成り立っていました。
いわばコミュニティ内の信頼のインフラですね。誰がどういう意図で書いたかという暗黙の了解があったわけですね。
はい。しかし AI の流入は単に低品質なコードを増やしているだけではないです。この信頼のインフラ自体を根底から腐食させてしまっているんです。
なるほど。人が書いたという前提が崩れているから。
ええ、コードの背後に人間の意図が存在しないため、これまでの検証プロセスが全く機能しなくなっている。これが検証崩壊です。信頼の崩壊だけでも恐ろしいですが、もっと直接的な実害の話にも触れていきたいと思います。単なるバグなら直せば済みますが、もっと悪意のある攻撃につながる脅威も報告されていましたよね。
はい、サイバーセキュリティの観点ですね。
テキサス大学サンアントニオ校の衝撃的な研究結果について教えてもらえますか？パッケージ名に関する研究ですよね。
研究チームが AI の生成したコードを分析したところ、
コード内で参照されているパッケージ名やライブラリー名のうち、なんと約 20% が実際には存在しない架空の名前だったことが判明しました。
20% ですか。つまり5回に1回は実在しない架空のライブラリーを、これ便利ですよって勝手にインポートしようとしているわけですよね。いわゆる AI のハルシネーション幻覚ですよね。
はい、典型的なハルシネーションです。
でも存在しない名前ならエラーが出て動かないだけで、そこまで危険じゃないような気もするんですが、違うんですか？
実はそこにサイバー攻撃の最大の隙が生まれるんです。悪意のある攻撃者からすれば、これほど都合のいい攻撃はありません。
どういうことでしょうか？
AI が存在しない特定のパッケージ名、例えばファストマスユーティルズのような、いかにもプログラミングにありそうなもっともらしい名前を頻繁に作り出してしまう傾向を利用するんです。
はい。
攻撃者はあらかじめその架空のパッケージ名を作成し、中にマルウェアを仕込んで公式のパッケージマネージャーに登録しておくんです。
うわ、なるほど。罠を張って待っている状態ですね。
その通りです。そして開発者が AI にコードを書かせると、AI がその架空のパッケージ名を提案する。
開発者はろくに確認せずに、 AI が言うなら実在するんだろうと、それをインストールしてしまう。
ええ。そして実行した瞬間、システムがマルウェアに感染します。ハルシネーションが直接的なサプライチェーンセキュリティリスクへと変換される、極めて巧妙で恐ろしい構造です。
幻覚が実際のマルウェア感染経路になるなんて本当に恐ろしいですね。つまりこれは一体どういう意味を持つのでしょうか？
どういうことでしょう？
多くの大企業は今、自社の機密データやソースコードがメガテック企業、いわゆるハイパースケーラーが提供する AI モデルの学習に使われてしまうことを恐れて、クローズドな環境やオープンソースの世界に避難してきていますよね。
ああ、なるほど。オンプレミスに戻き帰ったり、ローカルのオープンソースモデルを使ったりする動きですね。
ええ。でも皮肉な話ですよね。ハイパースケーラーの AI リスクから逃れるためにオープンソースを選んだ企業が、結局その避難先で AI が生成したハルシネーションや脆弱性だらけのコードを自ら取り込んでしまっている。
本当に皮肉な構造です。リスクの場所を上流に移しただけで、強固なガバナンスがなければ結局は汚染されてしまうんです。
フォーマーゴブのブライアン・レビンはこの状況を速度の錯覚という言葉で鋭く表現していましたね。開発チームは AI を使って圧倒的なスピードでリリースできているという錯覚に陥っていると。
ええ、経営陣も開発スピードが2倍になったと喜びますが、実態は全く異なります。
実際には何が起きているんですか？
チームが将来対応できる限界、つまり返済不能な速度で技術的負債やセキュリティリスクを猛烈な勢いで蓄積しているだけなんです。
早く進んでいるつもりが、実は目隠しをしたまま崖に向かってアクセルを踏み込んでいる状態ですね。
まさにその表現がぴったりです。
そしてここからが、今聞いているあなたにも深く関わってくるかもしれない話です。ソース資料の中でこの問題が日本の SIL 文化に与えるインパクトについても触れられていました。
日本特有の開発再生に関する問題提起ですね。
なぜこれが日本の開発現場にとって致命的なんでしょうか？
日本の SIL 文化では伝統的に人金という単位で見積もりを出しますよね。
はい、エンジニアが何人何ヶ月稼働するかで費用を決めるビジネスモデルですね。
この構造上、コードレビューの工数だけを独立して多めに見積もりに含めるのが非常に難しいんです。レビューはあくまで開発コーディングの付随作業とみなされがちでした。
確かにコーディングに10日かかるので、レビューに5日くださいとはクライアントに言いづらいですよね。コーディングが終わったらすぐ納品してよと言われがちです。
しかし AI がコードを大量かつ高速に生成する時代において、この考え方は命取りになります。
なぜですか？
コーディングの時間が AI によって1日に短縮されたとしましょう。でもそれを精査するレビューにはこれまで通り5日かかるわけです。
ああ、非対称性の話がここでも出てくるわけですね。
はい。それどころか AI のコードはもっともらしいゴミが混ざっているため、レビューの難易度は上がっていますから、もっと時間がかかるかもしれない。
でもクライアントからすれば、 AI を使って1日でかけたんだから明日納品してよとなりますよね。
ええ。でも実際には見えないバグが大量に潜んでいる。そのギャップを埋められず、結局レビューをおろそかにしてリリースしてしまう。
それが AI 時代の SIER が陥る罠なんですね。
そうです。レビューを付随作業ではなく、開発の主要工程として見積もりやスケジュールに堂々と組み込む、そうした抜本的な文化の転換を急がないと、日本の開発現場は AI が生み出す負債に押し潰されてしまいでしょう。
クライアント側の意識改革も必要不可欠ですね。 AI で安くなるという幻想を捨ててもらわないと。
まさにその通りです。
では、具体的にどうすればこの状況を乗り越えられるのでしょうか。あなた自身の仕事の進め方にも通じるアクションガイドを探っていきましょう。
ええ、対策はあります。
ムーン・インサイズ・エンド・ストラテジーのジェイソン・アンデーセンは、プロセス全体の中でコーディングだけが加速しても、他のステップが追いつかなければシステムは崩壊すると指摘しています。
重要なのは、ワークフロー全体の再設計です。解決策の一つとして、ヒスワイの CTO が提案している AI コントリビューションポリシーの導入が挙げられます。
AI コントリビューションポリシー。
はい。これはプロジェクトにおけるライセンスポリシーと同じくらい、これからの時代には必須のガバナンスになります。
具体的にはどのようなポリシーなのでしょうか。ただ、AI を使いましたと申告させるだけでは意味がないですよね。
シンプルに言えば、AI は構文を書くことはできても、設計上の判断を正当化することはできないという前提に立つルールです。
構文は書けても判断は正当化できない。
え、コードを提出する人間に対してなぜそのアーキテクチャを選んだのか、どういう設計の意図があるのかを自分自身の言葉で説明させることを強制するんです。
なるほど、意図を人間に語らせると。でもそれって現場から猛反発を食らいませんか。せっかく AI で早くコードが書けたのに、なんでいちいち作文させられるんだ、かえって時間がかかるじゃないかって。
そこが一番のハードルでしょうね。しかし、そこで反発して説明できないのであれば、そのコードはプロジェクトに入れるべきではないという強いスタンスが必要です。
厳しいですが必要な決断ですね。
自分が提出したものの設計意図を説明できず、今後数年にわたって保守する覚悟もないのであれば、それは貢献ではなく負債の押し付けです。
負債の押し付け、耳が痛い言葉ですが事実ですね。
人間の意図というフィルターを強制的に挟むことで、 AI が生み出したもってもらしいゴミを初期段階で弾き出すわけです。
これは開発現場だけでなく、 AI を日常業務の資料作成やデータ分析で使う全てのビジネスパーソンにとって、自分のワークフローを見直す大きなヒントになりそうですね。
これは重要な問いを投げかけていますね。私たちが今直面しているのは、ツールを導入すれば自動的に生産性が上がるという幻想の終わりです。
幻想の終わり。
え、コードを生成するスピードだけを追い求め、品質や安全性は自然についてくると想定する時代は完全に終わりました。
完全に終わった。
はい。真の ROI、 つまり投資対効果を上げるためには、単に AI ツールを入れるだけでなく、レビュー、テスト、そして長期的な保守を含めた組織のワークフロー全体を人間を中心に据えて根本から再設計することが不可欠だということです。
効率化のツケは必ずどこかで払わなければならないということですね。
その通りです。
さて、今回のソース資料をもとに様々な議論をしてきましたが、ここで聞いているあなたに少し別の角度から考えてみてもらいたいことがあります。
別の角度ですか。
はい。もし今後 AI がさらに進化して、ただ完璧なコードを書くだけでなく、人間のレビューアーの目を欺るために意図的に人間臭い小さなタイプを混ぜ込んだりしたらどうなるでしょうか。
ああ、意図的なミスですか。
ええ、あるいはここをどう実装するか結構悩んだんだけど、とりあえずこれでみたいな形跡のあるコメントまで自動生成して人間らしさを完全に偽装するようになったら。
それは恐ろしい想像ですね。
一体どうなるでしょうか。その時私たちは、これは本当に人間が意図を持って書いたものだというシグナルをどうやって見分ければいいのか。
今の検証プロセスでは見抜けなくなるでしょうね。
もしかすると未来の開発者という職業は、自分でコードを書く人ではなく、 AI が仕掛けた精巧な嘘や偽装をひたすら見抜く AI 専門の監査員のような役割に完全に変わってしまうのかもしれません。あなたはどう思いますか。
技術の進化とともに人間の役割も根本的に問われ続けるということですね。
はい、まさにその通りです。それでは今回の深掘りはここまでです。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。